聖書と福音の時間です。みかんを皮ごと割って食べる有田剥きという方法があるのをご存知ですか？まずヘタの反対から皮ごと半分に割ります。さらに半分に割って皮を外します。やってみると皮が素早く取れてとても食べやすいのです。これは一見難しそうな聖書も同じだと思いました。聖書を読まれたことのない方はぜひ手に取ってみてください。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。ところで、新しい地に向けて旅立つ人に激励の気持ちを込めて送る言葉のことを花向けの言葉と言いますね。私はなんとなく言葉の花束を手向けるというイメージで理解していました。ところが、元々の意味は旅立つ人が乗る馬の鼻先を行くべき方向に向けて見送った習慣から生まれた表現だというのです。つまり、正しい方向に向かってさあ行ってらっしゃいという意味なんですね。それを思うと、聖書こそは神による花向けの言葉で満ちた書物であると言えるでしょう。人間に対して、さあ正しい方向に向かって一歩踏み出してみなさい、応援してるから、そんな神様による激励が聖書の言葉なのです。では正しい方向とは何なんでしょう？あなたをお作りになった神に向かっていくことなのです。そこで今日は、あなたの作者である神についてご一緒に考えましょう。聖書にこう書いてあります。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。ここから三つのポイントでお話ししましょう。月や星というのは天体のことです。天というのは天体を収納している空間、宇宙のことですね。聖書が語る創造主は、この天体を整え、宇宙空間を精密に作り、考え抜いた上で地球を作られた作者だということです。これが第一のポイントです。ところで、私たちの太陽系が存在している天の川銀河には、太陽のようなサイズの星だけで2000億あると言われています。この天の川銀河を上から見ると渦巻きになっています。中心から10本の腕がタコの足のように出ています。この10本の腕のように見えるのは星の集合体なんですね。そして地球が存在しているのは10本の腕の中でも特にか細いオリオン湾と言われているところで、はっきり言って天の川銀河の中では随分偏僻なところにあるのです。なぜ太陽系は銀河のど真ん中ではなく、また周辺でもなく、渦巻きと渦巻きの間の偏僻なところにあるんでしょう。実はこの場所は、人間が生きていくのに最高に整えられた場所なんです。銀河の中心は巨大な星が密集しているので、近くにある星はみんな吸収されて消滅していくのです。また他の腕のように星が集中しているところでは、頻繁に超新星爆発という現象が起きます。質量の重い星は寿命が来ると自分の重さで収縮を始め、大爆発を起こしてしまうのです。遠くから見るとまるで新しい星が誕生したように見えるので超新星爆発というのですが、実際起こっていることは星の終末なんです。こんなことが頻繁に起こっているようなところに太陽系があったら、爆発のたびに凄まじいエネルギーを浴びてしまうことになります。つまり、破滅の道連れにされてしまうのです。第一、他の星が密集しているところでは、太陽のようにエネルギーを大量放出する星が常にあちらこちらにあることによって、24時間夜がなくなるのです。 一日中常に真昼の状態で宇宙観測しようにも他の星々は見えず、自分たちが存在している銀河の構造を知ることができなくなるのです。何よりも高エネルギーで灼熱地獄状態が作り出されるために生命体が生き残ることができません。実に今太陽系がいる場所は銀河全体を見渡せる場所にして、しかも近所で超新星爆発も起こらず、他の場所に比べて水星や隕石が極端に少ない場所なんです。まさに人が生きるためにここしかないというところに地球があるのです。実に宇宙の創造主なる神はあなたのことを考えて地球を最適の場所に置いてくださったのです。現在最も先端的な宇宙論のことを宇宙の人間原理と言います。これは宇宙は人間が存在できるように成り立っているという見方で宇宙を見るという説なんです。そしてこの見方が宇宙論で主流となりつつあるのです。人が住むのに最も良いようにお作りになった神がおられるのです。第二に、神は大宇宙を作りになられただけではなく、人間に心を止めておられるということです。宇宙が大きいほど、それと比較した人間存在が実に小さく、脆く、儚く感じられますね。そして大きな大きな宇宙を指の技で作られるほど偉大な神が、こんなちっぽけな私という人間に目を止めておられるということを、信じがたく思われてきます。ところが、神が創造されたものには、大宇宙だけではなく、人の目には見えない小さな微生物もあるのです。私は先日、バクテリアや細菌の拡大写真を見て、感動しました。多くの細菌は、鞭毛と言われる細長い繊維を動かして移動します。この鞭毛の根元には何枚もの車輪を重ね合わせたモーターがついているのです。私が見たのはインペリアルカレッジロンドンの研究者たちによって電子顕微鏡で撮影された鞭毛モーターの構造写真でした。一目見て私はミニ四駆の部品を思い出しましたね。現在人類が作成できる最も小さいモーターの構造は実はこの鞭毛モーターをモデルに開発されたものなのです。つまり、千分の1ミリ以下の細菌の中に、人間がモノマネする価値のある技術が組み込まれているのです。あまりにも小さすぎて肉眼では絶対に見えない細菌に、神は超高度な仕組みを授けているとするならば、人間に心を止めているということも信じることができるのではないでしょうか。第三に、神は人の子を顧みてくださる方です。この顧みるという言葉はパーカットというヘブライ語なのですが、この言葉には訪問するという意味があるのです。実に大宇宙の作者である神は人のために人の世界に訪問してくださると約束されたのです。この人の世界に人として生まれて、罪人を探し求めてきてくださった方、人となられた神こそはイエス・キリストなのです。ところで、花向けとは正しい方向に向かって送り出すという意味でした。しかし人は仮に正しい方向が分かったとしても、そこへ行く資格を失ってしまったのです。というのは、人は神の前に罪を犯しているからです。その罪を人に代わって取り除くために、キリストがこの世に来てくださいました。すなわち、あなたのために十字架の上で死んでくださいました。そして墓に葬られました。さらに、三日後に復活なさったのです。このキリストの死と葬りと復活だけが、あなたの罪を帳消しにする唯一の道なのです。どうぞあなたもこのキリストをご自分の救い主として信じてください。救われます。永遠の命が与えられるのです。 そんな幸いな決心をしてくださいますように心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。